こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、世の中的には、ゴールデンウィークなんですけれども、特に僕はどこも行く予定がなく、変わらず家で映画を見たりドラマを見たりする日々なんですけれども、この生活と映画では、5月から6月の注目公開作の回を、先週アップしておりますので、よければそちらチェックしてみてください。で、今週はソロですね。で、今回2本やります。まず公開中の、エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命という作品。これは、マルコ・ベロッキロ監督作ですね。で、もう一本は、これはネットフリックスで配信されているテレビシリーズ、リミテッドのテレビシリーズで、リプリーです。これはスティーブン・ザイリアンが監督しているものなんですけれども、イタリアつながりということでね、ちょっと今週この2本にしようかなと思ってます。で、なんか先に言うと、イタリア映画祭がありますよね。東京だと、5月1日から6日まで、大阪が18から19日までで、あと、オンラインもあるみたいなので、東京、大阪以外の方も、ちょっと全作品かまだわからないんですけれども、見られるかなというところで、東京限定の作品もあったりするので、タビアーニ兄弟のパドレパドレーヌとかね、いいなと思ってるんですけど、僕も、マッテオ・ガローネの新作ぐらいは、大阪で見たいなと思ってます。ので、ちょっとイタリア映画ね、日本でどれくらい話題になってるかとか、関心持たれてるかとかって、ちょっと分かりづらいところもあるんですけれども、まず1本目、今日のね、マルコ・ベロッキオ監督作品、エドガルド・モルターラですね。マルコ・ベロッキオ、イタリアの巨匠で、1939年生まれ、もう84歳ですけれども、これ相変わらずパワフルな映画を、作ってきたなというところで、去年のカンヌに出品、のコンペに出品されていて、ヨーロッパでは本当に、巨匠扱いというかね、大物監督ですし、名誉パルムドールとかも取ったりしてる人なので、本当に評価もされてるんだけど、僕はもっとなんかアクチュアルなね、本当に正面からのパルムドールとかグランプリとか、もっと絡んでもいい、もっと評価されてもいい、もっと日本で、人気出てもいいと思っている監督の一人なんで、ちょっとこのエドガルド・モルターラ、イタリア映画、あんまり見たことないぞという人も、ちょっと見に行ってほしいなと、興味ある方はね、見に行ってほしいなと思って今回取り上げます。これで、ベロッキオって、これまでもそのイタリア現代史、近現代史の中で、いかに人間がその、歴史的、あるいは政治的、社会的なものに翻弄されてきたのかっていうのを、濃厚にナタッチで撮ってきた人で、で、このエドガルド・モルターラも、そういう意味では、かなりベロッキオのタッチが活かされて、集大成的みたいな感じで言われたりしてもいるし、そういう感じも、あるなという作品ですね。で、これどういう話かというと、1958年のボローニャで起こった事件で、教皇ピウス9世、当時の教皇で、ローマ教皇ですね、から派遣された兵士が、ユダヤ人一家のモルターラ家に行って、その7歳のエドガルドを誘拐したっていう話なんですよ。なんでそんなことが起こったかというと、何かこう秘密裏にエドガルドが子供の時に、洗礼を、カトリックの洗礼を受けていたらしく、で、その事実が残っているために、そのカトリックの洗礼を受けた子供はユダヤ人の家庭では育てることができないっていうことで教皇にさらわれていくっていうことで、それだけでこう結構とんでもないなっていう話なんですけれども、これ実際にあった話で、有名な事件だったみたいです。ちょっとお恥ずかしながら僕は知らなかったんですけれども、日本語でもウィキペディアのページがあるぐらい、結構有名な事件で、それなぜ有名だったかっていうと、その、さらわれたことに対して、ユダヤ人たちがヨーロッパ中で結構怒ったらしいんですよね。それで、教皇と、対立したみたいな話が残っていて、つまり何かというと、その、ヨーロッパにおける、キリスト教とユダ教の緊張の話なんですよ。で、それが特に、そのローマ教皇っていうところで、ローマ教会っていうところで、イタリアっていうものが舞台になるっていうことですね。 っていうのを、まあ、見る、んですけれども、それも、まあ、歴史的にな価値を、まあ、なんていうんですか、通り一遍に、解釈していくっていうものではもちろんなくて、ベロッキオですからね、まあ、そこにいた当事者たちが、まあ、どのような、感情を抱き、どのようなに翻弄され、そしてどのような顔をしてどのような動きをしていたかっていうのを、まあ、現代から解釈して想像するっていう作品で、まあ、ベロッキオの映画を見ているなってまず思いますし、まあ、イタリア映画を見ているなというふうにも思うんですよ。まあ、本当にね、これすごくパワフルな映画として作られていて面白いです。めちゃくちゃこれ、まあ、時代物っていうものにね、やっぱりハードルを感じる人も多くいらっしゃるとは思うんですけれども、話だけ撮ってみたら本当になんか、とんでもない話なんだけど、今もまあどこかで起こってそうな、権力と権力の争いというか、まあ特に、この場合はローマ教会という、まあ当時の絶対的な権力の暴虐にいかに人々が振り回されたかっていう話でもあり、まあその背景には、キリスト教とユダ教の緊張関係があるっていう、ことでもあると。いうことで、まあ、これは本当にまあいろん歴史で人間がずっと繰り返していることでもあるし、そして今もまあこう似たようなことは起きているだろうっていうことをまあ感じられるものにはなっているので、だから本当に骨格はめちゃくちゃ面白いんですよ、っていうところをまずはちょっと強調しておきたいなと思います。でもう一つ、やっぱりそのイタリア映画として、撮られていて、まあ、そのイタリアのね街っていうのを見れる、あるいはまあイタリアの景色、まあ歴史的な景色を見れるっていう作品でもあるんですけど、まあやっぱりイタリア人の、濃い演技を見られる作品でもあるんですよ。だからそこがやっぱり、やっぱり魅力で、まず教皇役をやってるパオロ・ピエロボンという人で、まあこの人はまあイタリアの名優ですけれども、まあテレビシリーズとかでもね結構有名で国民的に愛されている人みたいなんですけども、まあ、彼が教皇の役をやってるわけですけど、だから教皇も何かこう落ち着いた、なんていうんですか、超越的な人としては描かれていなくて、めちゃくちゃ生臭いというか、生々しい人間性を出してくる人物なんですよ。で、まあなんかそのローマ教皇が当時批判されていて、新聞にね、その、ユダヤ人の、ラビたちに、割礼されようとしているっていう風刺画みたいなのが載るんですけど、それの悪夢を見たりするんですよ。だからその人間の同時方みたいなものを非常に生々しく演じていて、なんかその教皇っていうのが、まあ、本当に、ある種非常に人間的だったっていうところを、まあ、たっぷり見せるんですよね。で、もう一つその、モルターラ、エドガルド・モルターラの、さらわれた父親ですね。父親と母親を、名優二人、ファウスト・ルッソ・アレジと、バルバラ・ロンキーがやってるわけですけれども、まあ、ベロッキーは本当に、やっぱり悲嘆する人の表情、あるいは動きを撮るのが上手くて、もう本当にその彼らの顔の演技をバシバシに見せられる映画でもあるんですよ。その濃さ。その濃さを非常に、味わえる作品でもありますね。で、まあ音楽とかも非常にドラマティックに使われていて、だからこれ2時間強ある映画ですけど、本当にドラマティックな物語がずっとその時間あるという作品でですね、まあ繰り返しますけど、本当にまあイタリア映画を見たなという感じの味わいになってますね。まあクラシカルなんですけれども、でもやっぱ結構こうテンポ感とかはモダンなところもあって、結構だからその、これまでベロッキオの作品見たことないっていう人も結構見やすい作品かなという気もします。この前のシチリアの裏切りの美学とかもすっごい面白いんですけど、あれはちょっとね重厚、かなり重厚な作品になっていたのであれなんですけど、こっちはね結構テンポが良くて、そしてまあ、史実を中心にした話のものすごい面白さっていうところもあるので、かなり、ワクワクして見られる作品にもなってますね。で、もう一つやっぱりこれ、まあ見てて思ったのは、その宗教っていうものが出てきた時に、やっぱりそれがある種の家父長制と結びついていくんですよね。その、まあ教皇にさらわれるっ ていうのが、その、まあ、ある種そのイタリア社会あるいはヨーロッパ社会の絶対的な父のもとに子供がさらわれるっていうもので、そしてだから母と引き裂かれるっていう話でもあるんですよ。だからまあそのイタリアにおいて母っていう存在、家庭内においての母の強さっていうものって、まあ、いろんなところで語られてるし、母と息子の絆のあり方っていうのは、まあ、イタリアですごく大きなテーマなんですけれども、それがまあ引き裂かれる、そしてそこにはまあ教会という名の、まあ、絶対的な家父長制があったという話でもあって、まあ、ある種その家父長制のあり方、ヨーロッパのね特にっていうのが、まあ、宗教と切り離せないものだったっていうのもすごくわかるものになっているし、まあ、その絶対的な父親をやって、父親の教皇ピウス9世ってっていうのが、まあ、決して立派な人間ではなかったっていうのも生々しくに見せていくので、まあ、そのあたりがやっぱりこの映画の見どころになっているかなと思いますね。はい、そんなところでしょうか。まあ、非常にこのベロッキオらしい映画であり、まあ、イタリアの、重厚なドラマを見ているなという作品で、これは結構僕もおすすめしたい作品ですね。はい、という感じでした。はい、そしてもう一本目、リプリーです。これはネットフリックスで配信されている、リミテッドシリーズの、テレビシリーズなんですけれども、スティーブン・ザイリアンが監督しています。監督制作ですね。でスティーブン・ザイリアンって映画も撮ってる人なんですけど、どっちかというとやっぱ脚本家として有名で、まあ古くは、シンドラのリストから最近ではアイリッシュマンの脚本をやって、まあ大作というかね、うん、あの名作、うん、を、手掛けてきた脚本家なんですけれども、その人が、リプリーを、再映画化っていうか、あれドラマ化なんですけど、まあ映画として撮ってるんですよこれで。まあもちろんこれリプリー何かっていうと、パトルシア・ハイスミスのザ・タレンテッド・ミスター・リプリーの、本案というか映像化ですけれども、古くはルネー・クレマンの太陽がいっぱいで、その間にあるアンソニー・ミンゲラのリプリーがあって、まあ何度か映像化されてきましたけれども、まあ再びの映像化ということで、で今回が一番、不思議なことにと言いますか、クラシック映画の佇まいで撮られているんですよね。これなんと言っても撮影監督がロバート・エルスウィットです。この人はもう70代のもう超巨匠の撮影監督で、ポール・トーマス・アンダーソンの作品とかね手掛けている、まあ、本当に大物の撮影監督ですけど、彼の、まあ、白黒映像で、うん、ものすごくゴージャスな白黒映像でたっぷりとイタリアの街を見せていくという、まあ、ドラマになっていて、もうそれを見るだけで本当にうっとりするという作品ですね。これまあもともとその太陽がいっぱいとかリプリーで知ってる人も多いと思うし、有名な話なのである程度言いますけれども、まあ主人公の、まあ、詐欺師というか、まあ、小ずるい犯罪を、して生きている、リプリーですね、トム・リプリーをが、ある時資産家の息子がイタリアにで放浪してるんだけれども、放浪というか、まあ、放蕩息子なんだけれども、彼を、まあ、故郷に帰ってくる、ニューヨークに帰ってくるように、説得してほしいと資産家の父親に頼まれて、まあ、イタリアに行って、まあ、彼に近づいていくという作品で、近づいていきながら、まあ、彼のアイデンティティを徐々に奪っていくという、まあ、作品ですね。で、まあ、今までね、うん、それこそアラン・ドロンがやったり、マット・デイモンがやったりしているのを、アンドリュー・スコットがやり、うん、で、まあ、ディッキーというその魅力的な資産家の息子を、これまでだったらジュード・ローがやったりしてますけれども、今回はジョニー・フリンがやっているという、まあ、そういうふうにキャスティングが変わっていくっていうところも含めて、やっぱり名作がどういうふうに再映画化されるのかって、再映像化されるのかっていうのが、まあ、見どころの一つになってるんですけれども、うん、で、まあ、アンドリュー・スコットは本当にあのリプリーをすごくね、冷たく、嫌なやつとして、なんか本当に人間的な感情が持ってないような気持ち悪い人物像として映画、うん、演じていて、まあこの前の偉人たちとは全く違うアプローチ、うん、でありつつ、なんかちょっと気持ち悪い魅力もあるみたいなね、うん、見事に演じてますね。だから本当に今ちょっと脂が乗ってるアンドリュー・スコット、絶好調な彼を見るっていう意味でも、まあ、注目の一作になってますね。 で、やっぱりもう一つは、本当にもうイタリアの街を白黒の、まあしっとりとした映像で見せるというもので、まあ、本当に古いクラシックなノワール映画とか、まあ、あるいはヒッチコックとか、まあ、あるいはイタリア映画、フェリーニとかねっていうのを、まあ、連想させるものになっていて、それにまあ、うっとりする作品なんですよね。ちょっと僕の好みだと、編集のテンポが早いし、ちょっとカット数多いなとか思ったりもしたんですけれども、まあ、それはもうほとんど好みの問題かなっていう気もしていて、まあ、とにかく映像、で、白黒のリッチさで見せていく。で、結構シャープな映像にもなっていますね。陰影が割とはっきりしていて、まあ、白黒ってね、その陰影をはっきりさせるか、もうちょっと曖昧にするかっていうので、映像の見せ方って変わってくるんですけど、今回は結構シャープなものになっていて、で、やっぱりその、まあ、ミステリーというかサスペンス要素がある、血生臭い話でもあるので、まあ、血のイメージと、あるいは、海のイメージが黒で表現されたりとかして、まあ、それはやっぱり白黒で見られる、リッチな映像表現として楽しめるんですよ。で、まあ、これはね、実際作品を見てほしいんですけど、ほんのちょっとだけ白黒が崩れる瞬間があって、まあ、それが洒落てますね。とかね、まあ、そういうふうに、まあ、古い映画の粋、みたいなものを、まあ、ギュッと濃縮させて、まあ、クラシックである、ザ・タレンテッド・ミスター・リプリーを今のものとして語るというものになっていますね。で、これ、まあ、あともう一つ、リプリーってやっぱりその、いかにその、二人のね、リプリーと、ディッキーの、性的な緊張関係があるかっていう話が結構ポイントになっているんですけれども、まあ、パトリシア・ハイスミスが原作っていうのもあるんですけどね。で、それはどういうふうにこれまでも解釈されてきたかっていうところはあって、で、アンソニー・ミンゲラ版のリプリーがより分かりやすく同性愛性みたいなものをね、前に出した作品だったと思うんですけど、今回は、アンドリュー・スコットというオープンリーゲイの俳優がやっている、いつつも、リプリーのセクシャリティは曖昧になってます。でもそれは、なんかこう、ゲイを、消し去っているものではないというか、ある種曖昧にすることによって、曖昧にしながら、そしてアンドリュー・スコットというオープニング映画やることで、何かそういう同性愛的な緊張感っていうものが前提になってるんですよね。ただし、そこに明確な答えは出さずに、その緊張感自体を見せるっていう感じですね。だからそこで、まあ、主人公がゲイだからどうこうって明文化されるものではなくて、その緊張感を画面の豊かさとして見せていくっていう、画面の豊かさ、まあ、空気感ですね。空気感として見せていくっていうものになってます。で、もう一つポイントは、フレディという結構重要な役柄があるんですけれども、それをエリオット・サムナーがやってるんですよ。エリオット・サムナーってスティングの子供の、ミュージシャン、俳優ですけれども、エリオット・サムナーは、ノンバイナリーで、ノンバイナリーというか、まあ、特定のジェンダーを自分に当てはめてないって言っていて、そして、エリオット・サムナーが、その男性であるフレディを演じているっていう、ところがあって、まあ、そういうふうに、こう、ジェンダーの曖昧さみたいなものも作品のキャスティングの中に入っていたりとかするので、そういう意味では結構モダンな価値観で撮られてるんですよ。っていうのがあって、だからそういう、まあ、クィアネスの表現の仕方っていうのが、まあ、だからそのアンソニー・ミンゲラ版のリプリーの時代よりもさらにモダンなものに、ある種ちょっと実験的なところもありっていうところは、これはなかなか面白いアプローチだなと僕は思いましたね。で、まあ、アンドリュー・スコットと、まあ、その、ジョニー・フリンの性的な緊張関係っていうのは露骨には見えないんですけれども、でもなんかちょっとじわじわと味わえるものにもなっていて、そのあたりも、まあ、なんかそのクィア作品のある種の、変装みたいな感じもあってね、そこら辺もすごく面白かったですね。で、もう一つ、そのイタリアっていうモチーフで、カラバッジョが、引用されていたりとかするんですよ、今回ね。で、カラバッジョって、まあ、本当に光と影の表現というところで有名な、画家で、そして本人も、まあ、放蕩尽くしの、まあ、本当に素行の悪い人物だったっていうことが、まあ、ある種リプリーと重ねられているわけですけども、まあ、彼の芸術っていうのが、この、まあ、白黒作品の陰影っていうものと、まあ、重なっているのだっていうところとかも、まあ、洒落てるんですよね。本当にまあ、 洒落たクラシカルな、うん、映画を見ているなという気持ちになる作品ですね。今僕自然にまた映画って言っちゃったんですけど、テレビシリーズですけれども、まあ非常に映画的に撮られているという作品で、まあこれはまあ古いクラシックな映画が好きな人には何よりもおすすめしたい作品ではありますけれども、そこにまあ、要所要所で、モダンな感覚が入っているっていうところも非常に粋な作品となっていると思います。はい、こちらも注目作品だと思いますね。ネットフリックスの配信中のリプリーでした。はい、ということで、まあ僕は結構まあイタリアが舞台だったりすると結構それだけでうっとりしたりする人間で、まあ最近ね、いろんな映画でローマが結構舞台になったりしてますけれども、まあこの作品、まあリプリーとかもそうですけど、リプリーとかアトラーニ、ローマ、パレルモ、そしてベネチアっていうのが非常にリッチなものとして見られるので、うん、なんかこういう作品が今また来ているっていうのもいいなと個人的には思ってます。まあなんか今映画ってね、このイタリアだけじゃなくて、その観光的要素っていうのをどこまで入れるのかって非常に難しい問題で、あまりにも観光的になるとちょっとなんていうんですか、観光的な意味で商業主義的になっていくというかね、ちょっと安っぽいものになるじゃないですか。だからそれを、まあ、どういう風に映画的に見せていくか、うん、映像的に見せていくかっていうことが結構重要だと思うので、この2作のアプローチですね。本当にまあその必然としての街の豊かさ、歴史的な豊かさを撮るっていうものは、まあこれからも映画文化であってほしいなとつくづく感じたものでした。はい、というところでしょうか。今週はエドガルト・モルターら、ある少年の数奇な運命とリプリを紹介しました。で、まあ、頭にも言いましたけど、イタリア映画祭あるので、日本でもこういったヨーロッパの映画祭が、やっぱり、盛り上がることって非常に大事かと思いますので、興味のある方はぜひ、足を運んだり、あるいはオンラインで参加してみてください。はい。そんなところでしょうか。はい。冒頭にも言いましたが、5月から6月の注目公開作について、紹介している作品、エピソードですね。もう配信してますので、そちらもチェックしてみてください。はい、では今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは木津剛でした。